Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、先週に引き続き田畑和江現地レポーターによる現地取材をお届けしたいと思います。5月の26日に、行われたですね、東近江市立山上小学校での命の授業、こちらはこの東近江市の永源寺地区にて地域丸ごとケアに取り組んでいる永源寺診療所の花戸隆医師のご講演の様子、そして花戸隆医師を中心にインタビューをさせていただきました。それでは田畑和江レポーター、よろしくお願いいたします。
社会福祉法人グローの田畑和江です。先週はゼゼ高校の授業にお邪魔しましたが、今週は滋賀県内の小学校の特色ある授業の様子をリポートしたいと思います。お邪魔しているのは、滋賀県東近江市にある東近江市立山上小学校です。この学校は人口約6000人ほどの永源寺地区にあります。この学校の校医は、この地区で地域丸ごとケアに取り組んでいる永源寺診療所の所長、花戸隆医師です。その人がその人らしく、最後まで住み慣れたところで暮らすということを考え続け、実践しているのが花戸先生です。山上小学校では毎年、花戸先生による内科検診と一緒に、命の授業の時間を設けています。文字通り命について考える時間なのですが、今日は5年生の授業があるということで、その様子を取材します。それでは早速授業の様子を覗いてみましょう。
今、AED を使った心肺蘇生法、そういうような、授業をさせてもらいました。みんな今、1年生の時からね、お互いの心臓の音を聞いてもらったりとか、あと3年生とか4年生の時からタバコの話したりとか、テレビとかゲームの話したりとか、ね。今回は実際に命を助けられる方法、ね、AED を使った、心肺蘇生法っていうのは5年生が初めてです。また6年生になったら、6年生がもう一回、また、違う授業をね、もう一回 AED を使った心肺蘇生法の、授業をします。なんで5年生に教えてるかっていうと、実際みんなの年齢になったら、ちゃんと AED の使い方、胸骨圧迫って言ってね、心臓マッサージをする方法っていうのが、ちゃんとできるようになる、そういう、学年です。もしみんなの近くで、倒れている人、倒れている人もしかしたらこうね、会うことがないかもわからない。もし、でもそういう時にどうすればいいか、そういうようなこう知識を持っていると、みんな慌てずに、できると思います。でも倒れている人だけじゃなくても、何かこう困っている人、ね、例えばどこか出かけていて、ちょっとお腹が痛そうにしている人、何か困っている人が、いたら知らんぷりをせずに、ね、どうしましたか、ね、そうやって聞いてあげてください、ね、そして何かこう困っている人がいたら、こうみんなで、協力したら助けられることがあるかもわからない、ね、そういうようなことを、ぜひみんなで、していただければと思います、はい、もう一度物を聞きます、ね、もし人が死んじゃったらどうなりますか。生き返る、人の命でリセットできるかな。できないね、はい、でも、実 際に早く応急処置をすれば助けられる命というのはあるということを今日学びました、はい。また先ほど言ったウォーキングスクールとかね、プールの最中、運動会、そういうところでもしかしたらそういう場面があったらみんなが協力して何かできることがないか、ね、また、学習する機会が、あると思います。また、5年生の授業はここでお話ししたいと思います、はい。
ということで授業の様子をお聞きいただきました。今日は5年生の授業だったんですけれども、心肺蘇生法に関する DVD を見たり、実際の応急手当の方法と AED の使い方を実際に自分たちもやってみたりということをしてきたわけですが、今授業が終わりました。で、今日授業をしてくださっていた花戸先生に少し話を伺いたいと思います。花戸先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずこの命の授業、山上小学校での命の授業はいつから始まったものなんですか？
そうですね、当初は僕が、学校検診、内科検診の、前後に少し5分10分お話をしてただけだったんですね、でも今から13、4年ぐらい前に、当時の校長先生から、先生一学年1時間ずつ授業の時間を設けるので、授業をやっていただけませんか、そういうように言われたのが初めてです。それから、はい、各学年、1時間ずつ授業、命の授業として、授業をさせてもらってます。
もう10年以上ということなんですね。そうですね、はい。この内科検診、先生がいらっしゃるのが検診のタイミングっていうのもあると思うんですけれども、はい、この内科検診に合わせて命をの授業をするっていうのもなんかすごくこう関連性があるというか意味があるように思うんですけれども、
は
い。
そうですね、もちろんその子どもたち、僕は、内科検診といって子どもたちの体を見るっていうそういうお仕事なんですが、子どもたちは体を見てもらって、じゃあ実際にこう自分の体のことに興味を持っていたり、あるいはその自分の命のことについて、どういうふうに思っているんだろうな、なんかそういうようなことを思い始めて最初お話をして、でもそれから子どもたちがもっとこう例えば、心臓のことであったり、あるいはその例えば今日使ったような AED、そういう使い方を、もっと知りたいな、そういうような、話を聞いたので、じゃあ実際に授業としてやって、子どもたちと一緒に学習するのがいいんじゃないか、そういうように思って始めてました。
そういう声が上がったんですね、で先生も今日問いかけとして、人の命ってリセットできますかというところから始まって、最後授業を受けた後もその問いかけをしていましたけども、授業の前に事前アンケートというのを、こう3つの質問、はい、3つの質問なんでしたっけ。
そうですね、人が死んだらどうなりますか、そして子孫死の、命はリセットできますか、はいはい。で、もし人が倒れている場面を見たら、みんなならどういうことができますか、その3つの質問を、事前にアンケートを取りました。
で私たちも授業始まる前にちらっと見せていただいたんですけれども、はい、人の命リセットできますかということに対していろんな答えが、ゼロ回って答えている子もあれば、
そうですね、人は、死んでしまうとリセットできない、命がリセットできないという子が、ほとんど大半でも、中には、ゲームの影響なのかどうかわからないですが、1回とか3回、そういうようにリセットできると答える子どもが少なからずいるのも、それも、事実です。
ですね、でも授業終わった後はみんな声揃えて、できないって答えてましたね、はい。こういった毎年子どもたちに授業をする中で、その子どもたちの反応を見て先生自身がこう驚くこととか気づかされること、あと自分の考え方が変わったなみたいなことってありますか？
そうですね、実際に今の子どもたちっていうのは、なんていうかな、人の死っていうものをこう直接体験する経験する場面というのが非常に少なくなっている、そういうように思います。でも、例えばその今、命の授業という授業をさせてもらいましたけど、中にはその子のおじいちゃんやおばあちゃんに往診している、そういう子どもたちもいます。で、その往診した先でそのおじいちゃんを見取ったり、実際その往診している場面に、時に、一緒に僕の様子、おじいちゃんの様子を見てくれた子どもたち、そういう子どもたちに人の命はリセットできるって、聞いてみると、それはおじいちゃんは、死んで冷たくなって、もう二度と戻ってこない、 だから子孫の命は、リセットなんてできない。でもおじいちゃんと共に過ごした時間、おじいちゃんはずっと僕の私の心の中で生きています。そういうように、子どもたちが答えてくれます。だから、実際にまあ授業で教えるっていうこと、それ以外にもやはりその僕が地域に出て行って、往診をして、そして子どもたちと、共に過ごす高齢者の方、そういう場面を実際に経験することによってきっと子どもたちの心の中に、そういう命の大切さであったりとか、そういうことがきっと、分かってくれているのかな、そういう場面が、すごく僕の心の中には残っています。
今往診という言葉がありましたけど、先生この後も往診に出かけられるということ で、ね、はい、お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは今日授業を受けた子どもたちにも感想を聞いてみましょう。
もし人が倒れてたりしたら、早く人を呼んだり、AED を持ってきてもらって使ったりして人を助けてあげたいと思います。
先生が命の話してたけど、それはどう思いました？
命は人間に一つしかないから、頑張って人の命を助けてあげたいです。
お家の人に何て言ってあげる？
もし人が倒れていたら自分の手で助けてあげたいと思います。
今日の感想をお願いします。
今日花と先生に AED のことを初めて教えてもらって、使い方知らなかったけど使い方が分かって、自分の手で一人でも倒れている人がいたら助けてあげたいです。
先生が命の話をしてたけど、それについてはどうですか？
先生が命はリセットできないって言ってあったから、人間に一つしかない大切なものだから自分も大切にしようと思いました。
今日家に帰って今日のことなんて教えてあげます？
お父さんとお母さんに今日勉強したよって言って、また人が倒れていたら自分の手で助けてあげるって言ってみたいです。
毎年命の授業を受けてるんだよね。今年は心肺蘇生の方だったけど、1年生からいろんな違う形で命の授業って先生から受けてるでしょ、今まで受けてきた中で一番思い出に残ってる、記憶に一番残ってる授業って何年生の時の授業？私のも含めて
1年生かな、1年生か2年生ぐらいの時の心臓の音を聞く、友達の心臓の音を聞く時の、あの、なんていうの、耳につける、あ、そう、それ使ったことが印象に残ってる。
どうしてかな、
あの、今まで聞いたことがなかったからすごいなって、その心臓の音は聞こえることがすごいなって思いました。
どんな音でした？
トクトクって、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に山上小学校養護教諭の図式よみ先生にお話を伺いたいと思います。図式先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山上小学校ではどの学年も内科検診と一緒にこの命の授業ということをしていると聞きましたけれども、学年によってまあ内容がちょっとずつ違うんだよっていうことも聞いたんですけど、具体的にこう どんなふうに違うというか、どんな形で低学年はこういうことで、高学年はこういうことでというのを少し教えていただけますか？
はい、低学年は、聴診器で実際にいくつも聴診器を持ってきていただいて、子どもたちが実際にお互い の心臓の音を聞いて、この心臓の音が動いてるんだよ、生きてるんだよっていうようなことを実際に体感させながら感じて、子どもたちに感じるようなこうお話指導をしていただいてます。で3年生についてはタバコの害ということで、タバコを吸うことによってこういう体に悪いことが来る、やっぱり強いてはそれが健康、自分の健康を 害することになるんだよ、まあ、お家の方もそういうことになるんだよ、考えてほしいなというようなお話をしていただいてます。で4年生は、睡眠のこととそれから、メディアというか、テレビとかゲームとか、はい、今スマホとかそういうことについての、お話をしていただいて、きちっと眠ることの大切さとか、考えながらそういうものを、使う考えて自分で規制するというようなこともお話しいただいております。
そうなんですね、はい、で今日5年生が今日の心肺蘇生 AED の使い方っていうことをして、はい、6年生は、はい、
6年生もこの5年生の授業を受けてさらにもっと人形をたくさん用意してくださって、実際にする授業実演の授業を主に力を入れていただいてさらにこう技術を高めるというかそういう授業をしていただいています。
今日はミニチュアサイズで胸部圧迫、胸骨圧迫をしてましたけども、はいはい、最初に先生がデモンストレーションされた、はいはい、大きいのをたくさん用意するということなんですか、はい
大きいのも先生がデモンストレーションしてくださるのと、うん、小さい方をたくさん用意して2人1組でっていうのを、うん、
ああ今日は半でしたけどもっと小さい単位で、はいはい、
でよりその実習の時間を長く取っていただくというような、
うん
はい、ことで、はい、していただいております。
今日私も実際授業を拝見させていただきましたけども、はい、授業中 のお子さんたちの反応、うん、授業後のお子さんたちの様子って先生から見てどんな感じですか？
そうですね、もともとその金戸先生が子どもたちのことをすごく知っていただいてますし、
うん、本当にそれを感じました、は
い、子どもたちも先生のことを知っておりますし、うん、このなんかこう授業だけに来ていただいているということじゃなくて普段からこう、うん、僕たちの私たちの先生っていう形で、うん、常にこう触れ合っていただいている中で、うん、こういう授業をしていただいてこうスッとこう入っていくというかそういうことをいつも感じています、
うん、寿司先生は山上小学校に赴任されて 6年目、
はい、6年目です、はい、
他の学校にはなかなかこういう取り組み1年生から順を追ってっていう取り組みないかなと思うんですけど、はいはいはい、こういった取り組みどのように感じてますか？
本当にね、素晴らしいというか学校から変わらせたらありがたいことでお忙しい中本当に子どもたちが健康をというか自分の命を考える上ですごくこうどういうのかな、そういう意識がこう積み重なっていく、
うん、
体の中にこう自然に積み重なっていくというのがすごく、うん、実感してて本当に大事だな、ありがたいなっていうのは実感してます。
あと、きっと今日、授業で受けた内容をお家に帰ってから家族の人たちにも喋るんだろうなっていう、うん、なんか様子が浮かびましたけど、
はい、もちろん、はい、喋ってくれると思いますし、学校もこう通信で発信してますし、うん、3年生と4年生の授業の後のその、うん花戸先生がその話した内容をまとめたプリントをね、一人ずつのためにその人数分用意してくださってカラーで用意してくださって、それももう一度話したことをもう一回教室に帰って喋って、うん、またお家に持って帰るということ、そういう資料まで用意を、ねはい、してくださってるんです。本当にありがたいことで、はい、
だからあの時間やりっぱなしってことじゃなくてっていうことなんですね、
は
い、
資料もはい3、4年の資料も用意してくださっております。
今日は本当にいい授業を見させてもらったと思います。寿司先生もお忙しいところ
捕
まえまして
、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今日は山上小学校の5年生の授業にお邪魔しました。寿司先生の話の中にも出てきましたが、花戸先生と子どもたちの関係が学校医と児童ではなく私たちの花戸先生と永源寺の何々ちゃん、何々くんという顔の見える関係ということがとても印象的でした。花戸先生はこの学校で今日のような検診や授業だけでなく読み聞かせのボランティアもしていたり、そして子どもたちのおじいちゃん、おばあちゃんの往診もしていたりということで、先生の実践する地域丸ごとケアの実際をすごく今日は感じたひとときでした。この永源寺地区を訪れた方なら誰でも思うと思うんですけれども、この地区の一員になりたい、そんな思いでいっぱいになりました。 社会福祉法人グローの田畑和恵でした。
はい、現地レポートをお届けしました。東近江市の山上小学校での命の授業、花戸隆医師のお話や、そのお話を聞いた、子どもたち、そして授業を担当されている先生のお話など、いろいろとインタビューをお届けさせていただきました。まあ、この番組は福祉と文化活動といったことをテーマに、お送りしている番組、なんですけども、この花戸医師の、されている取り組みというのは、その地域丸ごとケアという言葉を、使われているんですけども、まさにその丸ごとの内実を、紐解いていくと、一人一人ですね、その子どもたち一人一人、あるいは子どもたちのおじいちゃんおばあちゃん一人一人、名前で呼び合いながら関係性を紡ぎながら、まあ、そこでしか生まれないような、ケアのあり方といったものが、まあ、それが数珠つなぎになりながら地域丸ごとっていったことを、まあ、ようやくこう言えるぐらいですね、説得力のある、非常に素晴らしい取り組みをされているということが、花戸医師や、子どもたちとの、まあ、信頼関係みたいなことから、インタビューを聞いてるだけでもそれが伝わってくるような様子が伺えたなと思います。まあ、そして、まあ、これはですね、昨今、まあ、様々な、地域で、まあ、アートプロジェクトであったりとか地域コミュニティに関わる文化実践といったものが行われてますけども、本当に勉強になったのは、まあ、それも目的ありき、地域でやるというよりは地域一人一人の個人と、付き合いながら、膝を突き合わせながらやることが、まあ、その延長線上で、まあ、その地域を盛り上げるであったりとか、その地域のポテンシャルを上げるであったりとかですね、といったことにつながるんだなということを、花戸先生の、まあ、ケアの実践から、いろいろ学ばせていただいたなというふうに思いました。来週は明治学院大学准教授で見沼田んぼ福祉農園という取り組みをされている猪瀬康平さんをゲストにお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。